おはようございます。家6です。今は、9時20、あ、違う違う違う違う違う、9月の29日の10時ぐらいです。眠いですね。今は都心に向かって車で移動中でございます。ああ、いつもの通りですね。なんやかんや 先々週ぐらいまで、ちょっとドタバタしていて、ドタバタしていてっていうか、小倉に旅行に行っていたりとか、下関に旅行に行っていたりとか、詳しい人だと、あれ、小倉は旅行じゃないんじゃないの？なんか君の胸に会社名がついてたよ。そう思うだろう。あれ旅行なんだぜ。なんで旅行かっていうと、なんだろう、足と枕が出なかったっていうね。そんなことある？いや別にいいけどさ、って俺はこうぼやきながら。すごいですね。まあいいんですけど、次からは個人で行きたいと思います。さておき、眠いんですよ。昨日ちょっと寝たのが遅かったっていうのはありますし、僕はあんまり、寝ることに関して得意じゃない人間だっていうことは自覚がそうそうあるんですが、なかなかね、寝ることが得意じゃない人間は、生きづらい世の中でございます。はい、ということで、今日何の話しようかなと思ったんですけど、最近超やる気ないんですよね。超やる気ないんで、もう本当やる気がない。なんでやる気がないのかなと思ったんですが、3つぐらい仮説を立ててみました。3つの仮説を、立ててみて、どれでもなかったら、どうということもないんですが、1つ目、流行りのアフターコロナみたいなのに変わってんじゃないかと。僕はね、コロナにかかったことはないと自負しているんですよ。自負ですよ。あまりにも症状が軽すぎて、コロナじゃないな、これって思っていたまであるんですけど、そうですね、コロナっぽい雰囲気を醸し出したのは、一晩だけ38度が出た日があったんですよ。一晩だけですよ、一晩だけ。でもね、鼻風邪を、その前に食らってまして。鼻風邪っていうものは、鼻がこう、すごい、なんていうの、乾いたりカチカチになったりとかして、そういうタイプの風邪から始まって、38度まで上がって、僕はすごい、熱出した後、治るなって兆候になると、口の周りに、吹き出物、口唇ヘルペスっていうんですけど、が出るんですよ。これが出たんで、もういつも通りの風邪やんけ、みたいな感じで、感じましたと。なので、アフターコロナ、じゃじゃ、コロナではないんじゃないかなと思っております。うちの奥さんにもね、かからんかったし。ってことで、コロナじゃないとしたら、アフターコロナ説っていうものは、適用できないので、ちょっと違うのかなと。二つ目。2つ目は、そうですね、アドレナリンが出ない状態になっている可能性がある。これは複数の要因があるなと思っていて、ちょっと最近気分が塞ぎがちなもんで、それで出ないんじゃないかっていう、すごい単純な出ない説と、これも なんだろうね、メンタル的なものなのか、まあ季節的なものなのか、あるいは、風で桶屋が吹いてるからなのか、あるいはレガシーコードを延々探索して何の成果も得られないのが続いているんだが、俺は一人旅だから仲間もおらずみたいな気分になっており、まあそういう感じなのかなと思っていて、なんかね、ちょっと、めでたいことって言うと変なんですけど、まあ、ちょっと周囲の状況もいろいろ変わりまして、いいも悪いもありまして、まあいい方だけちょっと取り上げて言うと、まあ、ちょっとチームメンバーに結構、話の分かる人が入ってきたのですよ。ですが、ちょっとあんまりこう雑談をするタイミングが組めない、状態が続いてて、なんかあんまりこうモチベーションできてない感じになってまして、ピーピーピーピーうるせえな、この車は。分かってるよ、眠いんだよ、こっちは。ちょっとハンドルがこうふわふわしてても諦めろ。さておき、まあ、そういうのでちょっと気分が上がらないのかもしれない。なんだろう、もうね、もう原因が分かんない、もう今直してるんですよ。原因が分かんないから、宇田さんお願いしますって言って投げられて、まあ、分かったよ、俺がやるしかないんだろうみたいな感じでやってて、もうなんかね、もう分かんないから、どうでもいいから投げとけみたいな感じの雰囲気で投げられたんで、前はね、そうでもなかったんですよ。いや、これはもう宇田さんしかみたいな感じで、まあ、給料変わんないんでね、給料変わんなかったら、もうちょっとこう、言ってもらえるみたいなのはちょっと欲しいじゃないですか。もう人間だから。人間だもん仕方がないよ。こう、やりたくない仕事、3K、こいつは読めない、こいつは古い、こいつは、おしゃれでも何でもない、そういう 3K があるわけですけれども、まあ、そういうものの中に今いて、ちょっとこう、気分が、なんか上がらないんじゃないかというふうに思っております。次、これはラストは、イエロックは、嘘しか言わないポッドキャストですので、まあ、全部嘘なんですけど、僕は元気はつらつで、それがなんで、ま、調子悪いのかっていうと、イエロックでもちょっと言えない様々なものがあり、まあ難しいなという気分になっているっていうのは、まああるところはありますと。これもね、若干その、なんだろう、求められてないみたいなところのところで、まあ様々なものがあったりとかして、まあやる気の問題ですよね。やる気がやっぱ出ないとダメなんですよ。で、やる気出すにはアドレナリンが出ないといけないんですよ。で、アドレナリンが出るためには世界を救わなきゃいけないんですよ。世界を救うっていうのは、まあ、やる気合いがあったりとか、やりがいがなくてもちょっと感謝されるとか、そういうのがないと、やっぱりなんか、モチベーション湧かねえんだなっていうことはよくわかりました。炎上してるか、人々が雨乞いをしているかどっちかぐらいしかないと、まあ、やる気は出ねえんだなってよく分かりました。はい、ということで、まあこれはもうなんか俺がいなくてもどうにかなるんじゃないかっていう気分のもとに、チクチクと誰も知らない、誰も興味のないことを延々と直し続けていて、これは評価が良くないだろうなという気分になっております。どうだ、すごいダウンだろ。俺は今ダウナーの状態だ。つまりはやる気がない。よくないんですけど、よくないなぁと思いつつも、まあ人間だもん仕方ないよね。こういうこともあるさ。夏も終わり、9月に傾き、T シャツからちょっとパーカーの薄手のものを羽織る、そんな時代になりました。はい、ということで、もう一つあるのが、多分北海道のピチコンに、をどうやら俺はトークが落ちたらしくて、俺の考えた最強のネタがという感じで、ちょっと、まあ、これは昨日今日の話なんですけど、まあ、あって、それも若干、まあ、これは落ち込むとも違うんですけど、まあ、上がらなかったなと。 あれはどこでこう、なんだろう、供養すればいいのかちょっと悩むところなんですけど、まあちょっとまた次回どこかで供養する場所ができたらいいなと思っております。いい話の予定だったんだけどな。まあいい話であっても通るか通らないかというのはね、別に別問題でございますので。さて、私のモチベーションはないところでありまして、次、この間まで九州小倉、あと下関の辺りに行ってました。まあ、これは番宣で行ったので、いいんですけど、まあ、若者のね、大量にいるハッカソンってやつに行ってね、なんだ、コードを、あ、違う違う違う、ハッカソンをメンターするっていう役目で行ったんですよ。これはね、楽しかったですね。うん、1週間ぐらいかな、メンターとして、ぼやぼややってきたんですけど、まあ1週間というか3日か、3日ぐらいやってきたんですけど、なんだろう、僕は、まあ、メンタリングっていうとちょっと大げさですけど、まあ、若い子の教育はそんなに慣れてなくもないので、まあ、バンバンと話しかけて、君らなんか困ってることあるでしょう。いや、騙すな、隠すな、お前恥ずかしがるな、みたいなこと言いながら、まあ、ちょっとこうグイグイと言っていく感じだったんですけど、まあ、ちょっとね、僕の一番目かけていたところは、僕に声をかけるタイミングがちょっと遅かったせいで、ちょっとサンプルコードはね、ちょっと僕は全部会議で上げられなくて、残念ながら、完全な完成まで至れなかったっていうのがちょっとあって、ああ、残念みたいな。あとですね、基本的に若い子が使うスタックっていうのはもう最近決まっててですね、フロントエンドというか、ビューの部分というか、ウェブの部分はもう、ナクスト、ネクストだけなんですよね。なもんで、ナクスト、ネクストって意味なく難しいんですよ。生の JS とかだと、まあ要は上から読めるじゃないですか。だけどまあ、ネクストとかってすごい、描画のタイミングでこれが起こりますみたいな感じなので、ステートの管理がまあどえらい難しいんですよね。リアクトだけだとそんな難しくなくて、まあ、プロップとステートに入れときゃいいじゃんって感じなんですけど、ナクストネクストとかだと、割とお任せでやらないといけなくて、ちょっと独自というか、ちょっと凝った感じのことをやらないといけないんで、まあやっぱそれがこう、慣れない。お前はユーザーステートして保持してないといけないんだっけ？みたいな顔になっちゃって、ちょっとなかなかね、難しくなっちゃったりとかしちゃったりとかして、まあちょっと、なんだろう、それをトラブル解決するのに時間かかっちゃった。まあそこの場にはメンターがすごい、まあ、10人ぐらいいたのかな、10人ぐらいいて、僕はナクストネクストの担当ではないので、担当ではないっていうのはないんですけど、まあそういうのは若い連中に任せて、まあ、僕はもっと、なんだろう、ウェブソケットとかウェブ RTC とか、そういうなんか古すからないんだけど、ものを、まあちょっと、こう、教えてあげるおじさんをやっていたりとかしていました。あ、それはね、それでね、役に立ったのかなと思ってて、やっぱり、なんだろう、そういう、やっぱりちょっと難しいじゃないですか。ウェブソケットとか、WebRTC とかって、理屈を知らないとダメだし、オファー出してアンサー出してみたいなことやったりとか、あとは、そうですね、オファリングの時にいろいろごちゃごちゃ作ったものを別のルートで渡したりとか、UDP ホールパンチングみたいなことをするために、なんかこう、サーバーをちょっと用意したりとか、何でハマってるのか分かんないみたいなことがよくあるわけですよ。で、何にハマってるか分かんないのをさらにややこしくするのが、ネクストってやつのせいで、 デバッガーが使えないに等しいんですよね。トランスパイルするコードプラス、まあ、ステート管理が別っていうことで、まあ、ちょっと読みづらくて、こんなの素の JS だったら書けるのにみたいな気分になっていたのはいい話ですね。うん、まあでもしかしチャット GPT は便利ですね。サンプルコードをシュッと書かなきゃいけないときに MDN を開いて、まあ昔だったらちまちまと書いてたりするんですけど、今のチャット GPT にこれのサンプルコードくださいって言ったりとか、動かなかったら動かないんだけどって言ったりとかして、そしたらすいません、これが足りてませんでしたって、お前分かってんだって最初から出せよみたいな気分になるんですけど、まあ、そういうのをね、繰り返していくと、まあとりあえず、ハッカソンクラスのなんか適当なものだったら書けちゃうっていうのがやっぱりこうなんていうの時代だなっていう感じがします。ただチャット GPT に頼りっきりなせいでなんかこう悪しきキータのコピペみたいな感じになっちゃってるとも若干あるんですよね。なんでこうなってるのみたいな知的好奇心の探求みたいのはやっぱ薄れてるなと若干思わないでもないかなと思いました。うん、まあ、何人かの子はね、ウェブソケ使ってるんですけど、なんかすごい、ハッカソンじゃなくて、実務というか、まあ、趣味でやってて、なんかうまく動かないんですよって言われて、いや、それはね、ウェブソケット自体が結構不安定だから、エラー処理とかいろいろ入れないとうまく使えないんよみたいなこと言って、まあ、僕もね、十何年ぐらいウェブソケット使ってたので、そこの部分で、あ、そうなんですねと、どうすればいいんですかと、それはエラー処理でちゃんと切れてるかどうか見ようとか、まあバランスによるんですけど、ピンとか、ピンというか、まあピンだよね、自分で実装するピンを何らか実装して再接続したりとか、まあ、そういうのを細かくやっていく必要性があるんだよみたいな、リロードかけたりとかねとかっていう話をしたりとかして、まあ有意義だったなと。うん、あとはまあそうですね、若者の話はやっぱりいいですね。うん、若者の話に何がいいって、やっぱりこうおじさんの時と全然もうやっぱ時代が違うんで、キャッチアップしないと話が通じないことがあって、それがまあやっぱり聞けるっていうのは素晴らしいことだなと思いますよ。うん、結構若者と話してる方だと僕は自負していて、幸か不幸かといったらおかしいですけど、インターンの子とかと話すことはすごいありますし、まあ、大学生みたいなことを話すこともあるんですけど、まあ彼らが何に悩み、何につらみを持ってやっているのかみたいなものをこうね、話を聞いていくと、うん、なかなか難しいもんだなと。でその中でまあ僕の分かることといえば、クリーンアーキテクチャーいるんですかと聞かれたときに、いや、クリーンアーキテクチャーを勉強するっていうのは素晴らしいことだと思うんだけど、全部が全部クリーンアーキテクチャーにやる理由っていうのは特にないよと。そんなクリーンアーキテクチャーってやつをやれば全て解決するんじゃないんですかみたいな、無敵のクリーンアーキテクチャーでどうにかしてくださいよみたいなこと言われるんですけど、バカ野郎、そんなことが簡単だったらみんなクリーンアーキテクチャー勉強してそれ実装するだけでことは済んどるわいみたいな気分になったりとかして、いい感じでしたね。彼は、そのクリーンアーキテクチャーに夢を見ているというか、夢を見させられているが正しいんでしょうね。おっさん連中がクリーンアーキテクチャーはいいぞっていうふうに言ったりとか、 DDUD はいいぞって言ったせいで、まあ、せいでといったらあれですね、まあおかげで、まあ、何でもそれを使おうというふうに努力をしてしまって、まあ、ちょっと、うまくいかないみたいなことが、まあ、ちょっとあったなというのが、あれですね、面白いところですね。あと、AWS が怖いっていう感想もちょっと面白かったですね。なんていうか、やっぱクラウド破産っていう単語が AWS すごい多くて、まあ、それは何だろう、やっぱこう悪さがしやすいんですよね、 AWS って。こう AWS が悪いわけではないと僕は思うんですけど、もちろん。でもなんかやってみたページとかだと、クソ強い IAM 作っちゃって、 まあ、クソ強いアイアムをカジュアルになんかここら辺に入れておけば一旦は動くぞみたいなサンプルコードみたいなやつが、まあ、世の中に蔓延してるせいで、まあ、そのサンプルコードみたいなやつを使っちゃった結果危ないみたいな。まあ、家の鍵はなんかどんか玄関の前のドアマットの下に置いておくと便利みたいな、そんな世界の話ですけどね。それは便利だけど本当はそんなことやるやつはいないよみたいな話をするみたいなね感じ。まあまあまあ、それはいいとして、そういう話をして、まあ今の若い子はすごい高度なことを求められてらっしゃると。面接をした会社の人に、これは使ったことありますか、あれは使ったことありますか、これはできますか、あれはできませんかとか聞かれて、おめえんとこの会社はできてんのかって返したら勝てるぞっていうふうに教えてあげたんですけど、まあ、肩ってところで受かるわけでもないんでね、まあ、粛々とできますみたいな顔してりゃいいんじゃないのって思いつつも、まあ、って感じですね。で、次は、そうですね、すごい若者を縛れたおかげでだいぶ 世の中の若者は成長したので、そんな僕がいてもいなくても大丈夫なんじゃないかというふうな感じの、こう、なんだ、諦めとは違うな気分になって、よしよしお前ら育ったなみたいな気分になっており、 もっと育ってない現場を探すべきなのではないかと。まあ、このこと言うと最初の村で一番強いキャラみたいな、そういうふうな昔の設定が思い出されるところですが、ああ、これはまあちょっと説明するのか、よくナロー小説とかで、あるいは RPG とかで、僕はすごいエンジニアではないんですけど、まあ、一応最初のなんか敵は倒せるみたいな感じなので、まあそういうのをこう最初の村で、最初の村のギルドで一番強いハンターみたいな、そんな感じの人間なので、古いやつの倒し方は知ってるし、でも強いやつは、まあ、すぐに成長して俺なんて追い抜いていくよみたいな、そういう秘練ではないな、悲哀人みたいな話がありますよねみたいな話を若干ちょっと思い出したところでございます。おじさんはね、もう興味がね、プログラミングっていうものからちょっと若干移ってきて、まあ、プログラミングはプログラミングに興味あるんですけど、なんだろう、生産性とか、どうやって若い連中をしばくかとか、まあ、そういうことをちょっと考えて日々生きている感じになっちゃうので、まあそこら辺の部分の興味の範囲のズレがあるなと思いました。しかしマジでネクストナクストビートストーリーブック、あの辺りなんかもう一回全部覚え直さなきゃダメだなって気がしましたね。一通りかじったりはしたんですけど、まあ、やっぱこう他人のプログラムにケチをつけられるほど、まあ、習熟してないなというのはまあありまして、まあそれを考えると、まあ一通り生きるためには、生きるっていうのは生の生きると、生きり散らかすのダブルミーニングですけれども、まあそういうのをやるためには、まあ多少おじさんもそろそろバックエンドは終わってりゃいいみたいなこと言わずに、フロントエンドもスッとやって、まあ本質的ではないんですけれども、いや本質的ではあるのか、まあ、そういうのをこう言っていく必要性があるなと若干思いましたね。さて何の話をしますかね。と言っていたら23分なんですね。まあまあここら辺で一回来といた方がいいのかな。まあ、とりあえずね、やる気が出ないのはそういうとこですよ。なんか、なんと言ったらいいのかわかんないんですけど、まあ、やっぱり、心理的安全性なんていうものはもういいんですよ。もうね、こちとら、晒しに一本ノートパソコンを抱いて生きてる人間なんで、安全じゃなかったとこで何言ってんねんお前アホかって思ってもぐっとこらえて、そうでございますか、こちらの方もありますので、まあ一応ご検討くださいみたいなこと言って、まあ 自分の意見が取り入れられようとられまいとあまり気にしないということはできるんですけれども、まあ、役立ってないみたいなね気分になるとね、やる気がなくなるのはやっぱねどうしようもないですよね。だって役立つためにやってんだから、まあ、大して役立たないみたいなものがあると、まあまあちょっとやる気も失せるという思うでしょうという感じはしております。まあでもそれはいいことで、やる気なくても回ってるってことは誰かが回せてるわけで、それは誰かが回せてるっていうのは本当素晴らしいことで、まあいいなと。ただやる気が、おっさんがやる気出さなくても回るっていう事態を維持するために、さまざまな人たちが、まあ、努力してほしいなと思うし、まあ、それがなんか偶然できたのに、まあなんか偶然じゃないこの施策が当たったんだと思ってるとしたら、お前それはちょっと勘違いだよって若干思うんだけど、やっぱりさっきの通りグッと飲み込むみたいな、そういう度胸が必要ですね。はい、ということで、今回の EA6 は、やる気が出ないのはなぜなのかというと、相応にやっぱりおじさん活躍してるって気分にやっぱりなりたい。まあ若手もそうだと思うんですけど、そういうの出していきたいなと。で、いい仕事は当然プロパーの子にあげたいんで、これは垣根なしにそう思ってるんですよ。誰もやりたくない仕事をね、やるのがおっさんなんで、その代わり、まあお金はちょっとくださいね、みたいな感じだと思うんですよね。それがちょっとバランス崩れるとちょっとやる気がなくなるっていうのはもう致し方がないところかなっていうところで、まあ、今回の EA6 を締めたいと思います。 EA6 は、嘘しか言わないポッドキャストですので、皆さんは、これを信じる必要性は全くございませんので、信じる必要性はないというか嘘しか言ってませんので、まあまあそういうことだと思っておいていただければなと思っております。EA6 でございました。また皆さんお疲れ様です。